感じですかね。こっち、なんていうんですかね、やっぱ自分が喋ってる分、大きく聞こえて、うん、ネトハさんの方の声を大きく しがちなんですよ。
年寄りのツンボみたいな。
だからそうね、今のこの声でいいのか、もうちょっとネトハさんの方を小さくするべきなのかっていう自分の中でね、ちょっと調整をね、しつつ。
はいはいはい。
実際撮り終わった後に聞いてみると、ネトハさんの方大きいなって、なってるんで。
ワイルドなんです。
ワイルドですか？
ワイルドだ。はい、ワイルドだろ？
ワイルド、スギちゃんがね、来ましたけども。ちょっと始めていきます。ワイドックが、はい、ワイドックが、秋広のここの声を大きくって。ね。心の声を大きくしたところでね、何も変わらないと思いますけどね。
うん、乾いた叫びになっちゃうから
ね。うまいこと言いますね。はい。まあ、どっから始まったかわかんないですけど、こんにちは。
こんにちは。
はい。そんな別ラジのお時間です。お
時間で。
はい。んな感じなんですけども、今回アンケートをね、取りました。皆さんからアンケートをいただいたわけなんですけどもね、そちらの方をちょっと先に紹介したいと思います。
はい、どうぞ。
ポケモンというかね、大木戸博士のセリフがあって、ここに3匹のポケモンがあるじゃろってことで、あなたならどれを選ぶという感じで、炎タイプ、水タイプ、草タイプと、この3つをね、3つで競わせたわけですよね。ちなみに、
これをこうしてこうだっていう、
ちなみにネトファさんは
俺はもう常に草タイプで、
草タイプで、草タイプに投票してるんですよね、うん、実際
ちゃんとしてますね。
僕は投票しないんですよ、中立の立場というか、なんていうか、一応僕がちょっと投票したらそれはちょっとなんか違うんじゃないのって思ったんでね、してないんですけどね。
傍観
者として、そんなこんなで、なんですかね、これ結局夜中の段階では、貼ってどれくらいかな、6時間後ぐらいまでは9票切れて、綺麗に3つに分かれてたんですよね、うん、33% が3つと
すごいね、
バランス良すぎる。で
3人ずつ入れたってことだ
ね。それで、結果的に、開票してみた結果10票来ました、
うん、
つまり9票だったのが10票だわけですよ、1票増えてます。
うん、
どこに増えたかっていう話ですよね、これ。まあ、結果的には水タイプっていうことでね、水タイプ 40%。
無難なね。
炎と草がお互い。僕はちなみに炎タイプを必ず最初は使うっていう風にしてるんですよ。初代のポケモンの炎タイプへの不遇さすごいですよね。いきなりイワーク、いきなりイワークだぞっていう。
水だしね。
そうあれ本当にあれを経験したら他のシリーズどうってことない、
うん、まあ確かに
ねーって思ったんで、
うん、
だその僕は炎タイプを毎回選ぶようにしてます。初めてが辛口すぎたんでね。ネドワさんは草タイプってのはどうして？
単純に緑がいやっていうのもあるんだけど、
はいはいはい、
まあ俺もやっぱ一番もう何ですか、それこそポケットモンスターは緑からやってるんですよ、
はいはいはい、
緑バージョン、
緑から、ああ僕は赤でした、
うん、そうそう
もうその時点
ちょうどね、
その時点でもう分かれてるって
もう勝負は決まっていたみたいな感じ
なんですけど、なるほどなるほど、
もう未来永劫緑ですみたいな
2番手
でね、2番手で、うん、
はいはい、なるほどね、そうなんですね。もうワイドックから来てますけどね、うん、ピカチュウが初とか、今回ワイドックがコメントにね、ツイキャスのコメントに参加してるんで、割と結構な数、はい、ツッコミが入ってますね。
ああいいね、
秋広テンション上げてとか、ね、秋広の暴行が暴行暴行が暴行ってなんだよ、もう本当にもう霜ですか、もうやめてください、もうクリーンなラジオにしたいんです。今回から聞き始めた人もいるかもしれない。
ああまあね、
この話は後でしますけど、
はい、
大木戸博士君に決めたとかね、ワイドックがね、初見ですとか嘘だ、嘘を言うなって感じ、思ってますけどね、まあそんな感じでちょっと、まあ、ざっとね言ったんでタイトルコールしましょう。
はい、
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ。
はい、そんなことなんで、はい、始まりましたけどね、オープニングはあゆみさんの曲で 嘘つきサイダーという曲をね流してる。これはもうあ初めて聞いた人のためにねっていう。いつもは BGM のオフボーカルなんですけど、今回はちょっとボーカル入りでねちょっと流すそうかなと思ってます、
うん。あと許可は取ってる、
許可は取ってます。ご本人にもちゃんとリップで許可使ってってちゃんともらってるんで、あゆみさんってね、温泉 でもねラジオ やられてる方なんですけどね、美少女ゲームミュージックオンエアとか、ボイスアクトレスコンチェルトってラジオ番組とか、あとは、ネトラジっていうね、正式名称超長いんですけどね、ネットという無数のなんたらかんたらのバイノーラルがとにかく全力で応援するラジオっていうね、もう前略中略ぐらいしましたけどもそういうところ の作家さんしてたりとかね、そういうあゆみさんって方がね電脳妄想開発してたりとか、そういう、はい、美少女ゲーム系のね、歌手のねあゆみさんって方がね、フリー音源 CD っていうのはねちゃんと売られてるやつを買ってね流してますからね、ラジオっぽいっていう、
ね、
形としてはラジオっぽいなっていうやつとかね、初めての人に説明をするっていうねそもそもなんでこのラジオをし始めたみたいな話もねします。これもうなんか
そうですね、
あれなんですけど、まあ元々でももう別ラジっていう前にもうそれこそなんだろう10年近く前なんですよ。それこそ僕がナノマシン名乗るか名乗らないかぐらいの時期に、いろんな、ラジオ番組の、ネットラジオの、うん、職人さん、はがき職人というかメール職人というか、そういう人たちがポッドキャストをいろんな媒体でしてたわけですよ。いろんなサイト使って、そういうのを聞いてて、はい、あ僕もやってみたいって思ってやってたラジオがあるんですよ、うん、昔。そこにりょうやんを巻き込んで、りょうやんっていうね今もう、うん、やってるバンドやってるやついるんですかね、まあまあ、
パーソナリティがね、
パーソナリティが
元祖です。
初期から2年ぐらいは そいつとずっと喋っててっていう別ラジっていうの、それもきっかけ、別ラジの前にだからその10年前にやってた時もりょうやん巻き込んでたわけですよ。僕、はいはい、僕滋賀県にいてりょうやん京都にいたんだ、いてっていう。でその時に、ちょっとちょこちょこ高校時代の同級生だったんで、まあ、社会人になってから、はい、ちょこちょこ、まあ、会うようになってるみたいなね。でそこでちょっとラジオやろうよみたいな感じで誘って、やってたわけですよ。その時はもう BGM とか編集とか一切なく、ただもう携帯電話の IC レコーダー機能を使って撮ったやつをそのまま出す、
一発撮り下ろし、
撮って入れて出すみたいな、もうエガちゃんみたいなモーションがねつきますけどね、撮って入れて出す
撮って入れて出すって
もうラジオだから伝わんないあの動き、そんな感じのラジオをやってたわけですよ。ラジオ 2x4 っていうね、 2×4 で 2x4 っていうラジオ番組があってね、それをまあ探したら出るかな出ないかなぐらいなんですけどねそういうのをやって、でそこがもうなんかりょうやんもなんかこう高知帰るっていうので僕一人ぼっちになって、はい、でもそこからなんかこういろいろ相方変えてとかもやってたんですけど、もうなんかこうモチベーションがなくなってきちゃって、はい、フェードアウトしたっていう番組があったんですよ。で、はい、それであと僕がその滋賀で勤めてからまた会社辞めて高知帰ってきたっていうの でその時にまたりょうやんと、はい、再会して、まあ、飯でも食った後ぐらいに LINE 来てまたラジオどうみたいなのがりょうやんから誘ってきたんですよ。これに関してはだからやるからにはじゃあもうやってやろうっていうことで腰据えてやろうって思ってて僕もね、
はい、
それでレンタルサーバー借りて月額じゃない、ね、年5000円払って
はい、はい、
レンタルサーバー借りてでちゃんとそのサイト立ち上げてねメールアドレスとかも読み込んでなんかこう他のね配信してるラジオ番組とかから参考にしていろいろやり方をね学んで、
はい、
で、今の形になって別ラジっていうのが作られたわけなんですね。でまあまあまあそれで
ヒストリーが長いですね。
ヒストリーがちょっと長い長ちょっと長めに喋っちゃいましたけどね、
はい、
で、それでまあ、りょうやんも そっから高知で2人でずっと喋ってたら、まあ、関東の方に行くっていうことになって、で僕が、はい、このままじゃあもう別ラジオ終わるなと思って、 終わらすのもどうかと思ったから、はい、まあうん、マンスリーパーソナリティ制度ということで、りょうやんも入れつつ、月替わりでパーソナリティ、僕のパーソナリティをちょっと交代していこうっていうスケジュール組みづらいんでね、りょうやんも毎週毎週だったらって思ったんで、
そうね、
って思って、それで毎回のマンスリーパーソナリティとして今回はね、トッパさんが来てますって
ちょっとやっと紹介された、
やっと紹介された他にもね、
12、3分経ってやっと紹介された
他にもそう、ワイドック、ここでコメント書いてるワイドックの回があったりとか、遠野さんっていう方とね、喋、はい、ったりとかね、愛知県にいらっしゃる遠野さんって方が、うん、トークをしたりとか、それぞれ毛色が違う感じのね、マンスリーパーソナリティさんとね、一緒におしゃべりをしてる、そんな番組ですそれが別ラジでございます。
面白いぐらいいろんなところにいるんだよね、人がね。
そうそう、いろんなところにね、点々としてます。もう僕がもうそのアベンジャーズ感ですよね分かってないですけど、アベンジャーズを分かってないながら言ってますけどね全シリーズ見てないけど
逆にその今日初めて聞いた人で、そのアベンジャーズの一人が俺だって思われるのちょっと恥ずかしいんだけど
普段はね、だってネトハさんはネトハさんで、一人でツイキャスっていうネットワークファクトリーとネットラジっていうツイキャスをやってるっていうね、
はい、先ほどの、ね、言ってたネットラジはまた無関係なんです
。でそうです、だから そちらの方もね、よかったらみたいなね感じですかね、ネトハさん的には。
はい、お願いします
そんな感じで、今回はマンスリーネトハさん最終回ってことで、とりあえず今回で、
はい、最終回なんです。
最終週ということでね、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
アキヒロと
ネットハロ
ー珍しい、こんなで、パーソナリティ秋色です。
ネトハです。
はい、なんでそのさ、この初めての人に向けてみたいなことをさやったかっていう話なんですけど
はいはい、聞かせて
食いつくね嘘僕がそのネットラジオをやってるってのを、なんていうんですかね、他のラジオ番組にちょっと宣伝というか投稿をしちゃったっていうところから始まるんですよね、この引き金というか、
引き金というか
その番組が温泉ジュニアのラジオ、宇野遥、源亮、坂下拓郎の暇だからゲームやるっていう、このラジオ番組があって、
うん、
まあ、略して暇ゲーっていう、まあ、番組なんですけど、この番組が隔週で配信されてて、ちょうど、今月から、うん、配信されたんですよ、この番組が。で、
はいはい、
この番組、まあ、まあその3人の、新人声優さんが、まあ、ゲームをするっていう、ゲーム実況をするっていう番組ではあるんですけど、まあ、その中で、はい、その黒歴史を、人には言えない自分の黒歴史メールを送ってきてくださいっていうコーナーもあったんですよ。浄化しますよって、私たちが浄化しますんでみたいな、これゲームと何の関係性もねえよなっていう話なんですけどこれ去年も宇野遥さんと源亮さんっていう2人がやってて、聖なるブラックゾーンっていう1回限りの番組を温泉で配信してて、そこで、
はいはい、
自分の黒歴史メールを送ってくださいっていうコーナーがあったんですよ。そっからの引き継ぎなんですよね、
うん、
でそれで浄化メールを皆さん
から。あ、なるほどね。
そうということですまあ、そもそも温泉ジュニアってなんだっていう話なんですけど、まあ、インターネットラジオ温泉っていう、音の泉と書いて温泉っていうラジオ番組があるんですけどね、そこのアニラジがいっぱいやってる中で、温泉キング、下野ひろの、君はもちろん温泉キングだよねっていう、あるんですよね、はい、
ありますね。
下野ひろさんが温泉の看板というか、看板声優なんですかね、なんかこう、まあ、キャラクターみたいな感じで、キングという感じで、
ね、
言われてて、でその下野さんのラジオが月1でやってて、そこで、アシスタントとしていろいろ温泉ジュニアという感じで新人声優さんが何人かいらっしゃるんですよね。でその新人声優さんの温泉ジュニアと呼ばれる、皆さんの 10人ぐらいいるんですけど、その人たちが、今回2月に行われる温泉祭りに向けていろいろな番組をやっていこうっていう感じで、カラオケする番組があったりとか、
はい、
なんかお料理作る番組とかがある中でゲームをする番組ということで、うん、この番組があってっていう
はいはい、はい、
そこで、まあ、黒歴史というか、あの第2回目だったんですけど、僕が読まれたのはね、そこでちょっと読まれたんですけど、うん、第1回目の時に昔僕はラジオを一人で、収録してましたっていうメールがあったんですよ。これはちょっと便乗したいなって思って、はいはい、僕はそれよりも重症で現在進行形でやってますっていう進行形の黒歴史ですってみたいなね感じで、もうここまで書いちゃったもんだから、なんかこう筆が乗って番組タイトルとかいろいろ書いたわけですよ。もう夜中のテンションだったんだよね
まさかね、読まれるとは思ってない
ですね。まさか読まれると本当にあのただ便乗して乗っかって送ろうと思って送っただけなんでって思うので、でそれでもう読まれるって思ってなかったんで、読まれた時にあやめてこの先聞きたくないってちょっと自分が思っちゃった
、まあ、黒歴史だからね、
本当にあのってそのなんていうか自分で聞いてて恥ずかしいですもんあれ
いやなんか、ね、俺も聞いてたんだけど、
はいはい、
笑いが止まらなかった
そうなるほどすごく、ま、なんていうかね、うん、それであの番組ブログ
ももはやだってあの、
はいはいはい、
身内の恥ずかしい情報を公共の電波で流されてるようなもんだから
そうなんですよね、もう知ってますもんね僕のことネドワさん、
なんだったらその呼ばれてる月のさ、あの、はいはい、放送回が全部俺なわけじゃん。
そうですね
そうだから、気になった人絶対俺の声を聞くことになるんだよね。
さてで通れないネドワという存在
誰だこいつ外地関門俺なのかなっていう
そうなりますよね。最新回を聞くとこいつの声が聞こえてくる、
そう
まあまあね、その、まあ、ネトハさんのツイッターアカウントも後でブログの方にでも載せときますわ、じゃあ配信ブログの方に
まあよろしくお願いします、
リンク貼っておきますであのこれあの隔週放送なんで、あの隔週配信の番組なんで、多分これが流れてる頃にもまだ聞けるんですよ。だからあの、うん、気になった方はそれでちょっとその番組チェックしていただければなという、一応な相互宣伝みたいな、なんていうんですかねもう向こうが勝手に向こうにダイレクトマーケティングを しちゃったもんだから、まあまあこっちもお詫びとしての宣伝というか、これで向こうのラジオを聞く人がいるのかどうかは分かんないですけど、向こうからこっちに流れてくる人数よりははるかに少ないでしょうけど
まあまあ、まあ、
っていうか本当に流れてきてんのかなって若干思ってますけどねっていうでもね、あの、はい、別ラジのアカウントがですね、あのフォロワーが2人ほど増えてる、
はい、
ツイッターおーマジかと、なんですかね、
まあ、マークされてますよ
本当にね。アニラジじゃないですからねこの番組はあのどちらかというと24時配信って言ってるぐらいなんで深夜番組なんですよね。深夜放送のテンションで、うん、ちょっとゲスなことも言ってますし、なんだったらもうそのここワイドックもなんかこう書いてますけどね、ちょっと公共の電波で言えないことをするラジオ、うん、別ラジっていうそう、コンプライアンスもなんでもないんでっていう、本当に、
はい、
コンプライアンスガン虫番組なんでね、あのスポンサーもなんもないんで、はい、別に何言っても多分大丈夫なんだっていうので、多分アニラジとは明らかに毛色が違うんで、もう拒否反応を起こす人がいても仕方がないって思ってます。それは
そうね、
多分申し訳ない、
まあ、まあ好きな人だけがついてきてくれればいいから、
うん、そうですね
多分
コメントでミンさん来てますね、ナノマシンさんのつい見てひまげ初めて聞いたんで向こうにも宣伝効果ありましたよと、あそうだ、ちょっと俺秋広言ってますけど、僕エレガントナノマシンですもう ここもなんか説明しないと何が起きてるのかっていう話ですよね、本当にもう、
そうね、
しゃべるときは秋広ですなんていうかこう前のだからりょうやんっていうやつとやってた10年前のナノマシンを名乗る前のペンネームが秋広だったんですよ。だからもう、はいはい、そっからもうずっともう秋広で通してるんでエレガントナノマシンはアニラジ用の投稿ペンネームというかね、感じでございまして まあ、なんと呼んでくれても構いません。アナナマシンさんでもいいですし、アキヒロでもなんでもいいんでどんな呼び方でもいいですんでね、まあまあまあ覚えていただければ。
オカマヒロもセコヒロもチキヒロも
いろいろいろいろありますけども、セコヒロとか完全に
アキヒムロとかね、
アキヒムロとかいろいろありますけどね。うん、そう、あの螺旋さんが書いてますね、はい、温泉ジュニアのラジオ、宇野遥か源亮探したところ暇だからゲームやるんですか。そうですそうですそうですさっきその話をちょっとしてたんですけどね、何回もこの番組名を言っといた方がいいかもしれませんね。宇野遥か源亮探したところの暇だからゲームやる、よろしくお願いします。
選挙か
選挙本当清き一票っていうねやつですね。あの新馬お兄さんがリスナーとして別ラジの感想メールをあのラジオに送らないとっていうもうなんか桜みたいないやこっちにくださいよなんで向こうに送ろうとしたんです
か暇芸の感想がこっちに来る可能性もある
ねそうですね、なんか ボスネタこっちに来てくれて全然いいんでっていう黒歴史浄化しますよって
大喜利みたいな感
じ、ワイドックがエレガント秋広ナノマシンの暇だからラジオやるって一人じゃねえかよなんかミドルネームみたいに秋広が真ん中に入ってるみたいなサミュエル・L・ジャクソンの L が俺みたいな飽きるよくわかんないですけどね例えがよくわかってないですけどね、
うん、例えがよくわかんない
もうコメントもちょっといろいろねあれですけどね、そのもうちょっとあれですね、この番組の説明というかね、なんだったら、宇野遥さんって方が、宇野遥さんは、例えば、文化放送で、ラジオをやってたりとかね、アニラブっていう、番組を前やってたなっていう人だったりっていう声優さんの説明をしておこうかな、とりあえずホーリーピーク所属です。
めっちゃ掘り下げるね今日
ちょっとめちゃくちゃ掘り下げとかないともうちょ宣伝をね、向こうの宣伝をちょっと盛り上げとかないとちょっとあれかなって思って、ちょっと、ホーリーピークね、ま、同じく源亮さんもホーリーピーク所属で、今文化放送でラジオで、はい、ラムネプロジェクトっていうのがあって、そこでなんかラジオやってますね。あのピュアリーモンスターの、富澤恵里さんっていう方と2人で、やってます、っていうのとか、あと坂下拓郎さんっていう方は廃墟所属の、声優さんで、あんまもう主演、はい、あの出演作が舞台ぐらいしか情報がなかったんですけど、サイト見に行ったら、はい、だからまあまあ本当にこれからの人なんだなっていう、そんな3人です。京都の出身らしくて関西弁をよく喋ってますね、っていうそんな方でした、そんな3人のラジオ番組よろしくお願いしますっていうこれぐらいですかねでもあとこのサイト見に行ったらですね、あの番組放送後の配信後のなんかコメントみたいな、収録後のコメントかなんかキャストの、コメントとかがあるんですけど、そこでディレクターさんのツッツーさんって方が書かれてて、はい、収録後に調べたら本当にあったよ別ラジって
すごいね、
160回超えてたよファイトって書いてましたね指針をいただきましたありがとうございます
ありがたいですね、
ありがたいですね。この番組内でもなんかこう浄化するみたいな感じでいろいろ言ってたのが、あの10年超えるラジオ番組にしていきましょうみたいな感じのことをね言ってたんで、源亮さんがね言ってくれてたんでね、
はい、
10年やっていきますよ、あと6年頑張ります
あと6年だよ、でも
あと6年
でも、まあ、全然もう折り返しだよね、
折り返しですよね。大学の
言ってしまえば
大学ストレート合格みたいなこと言ってましたけどだからね、うん、なんていうんですかね大学行ってないんで、ね、高卒なんでねちょっとピンと来なかったです、ごめんなさい
俺もですそうそうごめんなさい
ごめんなさい、なんかなんだったら向こうの声優さんの方が喋りうまいよねっていう、僕ら4年喋ってますけどこんなんですもんっていうちょっと自虐をね織り交ぜながらね、ワイドクがね、10年後ってアッキーロ40過ぎてるやん、いや過ぎてねえよ過ぎてねえよっていう、ちょっとそこだけはちょっと
やっておきますよね、訂正してくれ
訂正しておきますよねはい、そんな気まげの話はここまで、とりあえずもう、はい、ありがとうございました深々とお辞儀をさせていただきますそんなこんななんですけど、冒頭でもちょっと喋ったポケモンの話をちょっとしていこうかなとメールもないんです
、
メールがないんです
ないんだ
申し訳ない、トークテーマもないんです、だから
今後に期待、
今後に期待、次回作に来月、来月にご期待くださいちょっとごめんなさい、一回あの電話来たんでちょっと切ります。
はい、
ちょっと、今電話来て8時にちょっと迎えに行かなきゃいけないってことになりました。
あらあら
どうしようかなと、ちょっと、考えます次枠行きましょう
次枠行きましょうまあまあ最悪あのこの6人を連れてネトラジし始めるの大丈夫
了解しますあのコラボキャストあと3人ぐらい入れるってどういうことだよ
一応
保険今回わちゃわちゃ感ありますってそんなこんなの差し込まれてきましたよ、メールが。
おいいね、
こちら、ノアノアネームワイドックさん、はい、おいマルチポスト、はい、まあ言いましたからね、ボツネタでもいいってね、はい、ナウオンエアの皆さんこんばんのは誰か、俺誰かな誰かな、どれに行こうまあいいやまあいいや、つい先日僕が仕事をしてるとなんだか首が痛いなと思いました。何かしたかなと考えてみたのですが、はい、どうやら先日に行ったライブで首を激しく振ったことが原因のようです。あまりにもテンションが上がってしまい、はい、自然と首を振っていたのですが、慣れないことはするもんじゃないなと思いました。皆さんはライブを見るときどんな感じで見ますか。あ、うん、ライブを見る地蔵かどうかって話ですか
まあ系統にもよるだろうしね。
まあそうですね、僕はもうあのちゃんと腕を上げたりとかちゃんとそういうことしますよ。この前献血行った時もライブ行きましたけど、腕は 手痛いながら腕上げてましたからね
なるほど ね、そういうこと。俺は、まあ、ロックバンド系も行けば、あの声優のアニメ系のライブとかも行くんです、うん、まあ、ロックバンド系の時はやっぱあのサークルモッシュとかがあるんですけど、
はいはい、
はなんかみんなでその曲聴いてる人全然知らない人なんだけど、みんなであの輪になって走り回ったりとか、
はいはいはいはい、
ぶつかり合ったりっていうのをやるんですけど、まあ、そういうのをやったりもしますし、まあ、何でしょうね、そのアニメ系のライブとかだとやっぱ、まあ、はいはい、いろいろコールとかもしたりとか、まあ、系統によるって感じですよね。
あ、ガチ恋工場とか
あ、まあ、やるときはやりますよ。
あるんですね、
やりますよ。
あ、なるほどなるほど。まあまあまあ、ライブのね、
うん、
アーティストによるって言ってしまうとそれまでなんですけどね。まあまあそうですね。
まあまあまあ。
まあそんな、感じですけどね。ミンさんが前回の話だけど、推しサバメルトリリスです。あ、推しサーバント、推しサーバントの話もありましたね、前回。
いいね。
どなたですか
エッチなお姉さんの色。
じゃあ調べたらいいんですかね。あ、ワイドックからも来ますね。おすすめサーバント、イリアっていう。
あ、バントじゃなくて、バントなので、まあ、そこら辺に。
ああ、なるほど。
訂正は。
サーバント、サーバント。なるほどね。
あ、バント。
ああ、でもまあまあまあ。サバってとか、漢字でね、まあ。漢字でサバって書かれてるんで、サーバントかと思ってましたね、僕も。
はい、
うん、イリアね。イリアは聞いたことありますし、ああ、門脇舞さんねっていう。情報はあります。うん、はい、ワイドークから5件ぐらい来たぞひどいなこれは5つずつ読んでいくか、
ひどいないや
いやいやいや、事前に来る分にはこっちも厳選とかできるじゃないですか。あ、こんなメールあるなって、まあまあまあ、初見で読まされる気にもなってくださいよこれ、あれですね、はい、ワイドークさんからいただきました、件名ナウオンエアがナウオンエア係って書いてますね。
はいはい、
まあまあ、こんばんのはっていうことでね、先日僕は、奥歯のところに口内炎ができてしまいました。食べるのが辛いのはもちろんのこと、何より喋ると痛いのが辛いです。早く治らないかな。さて皆さんはお口が商売道具だと思いますが、何かお口のケアはされているんでしょうか。よければ教えてください。僕らお口の商売道具じゃないんでね
一応喋りはまあまあ、
送る番組、商売道具、まあまあまあ、送る番組を間違えてる
間違えてる間違いって
、お口のケアですか。
はい、
のぶっちゃけしたことしてないですね。ぶっちゃけあの歯磨かない日がありますぐらいなんでもうケアどころじゃないな、もう歯医者行かなきゃレベルですよ多分
まあまあまあまあ、まあ、行った方がいいですよ。
むしろなんだろう、その、あの歯医者行くの怖いですぐらいのメールが書けそうなあれですね、僕の場合。
歯医者、そうね、俺も歯医者今年初めて行きました
。ああ、人生初歯医者ってね、なんか聞いたことあります。なんか
そうそう、
ね、ネットラジで聞きました。ネットワークファクトリーのネットラジの方ね。え、温泉さんでやってる方じゃないよね。
まあやりましたね。あ、なんかああいう医療系になるとなんかテンションが上がっちゃう自分がいます、
ね、ああなるほどなるほど。
前々回 の献血の話でもなんか自分の血を抜かれてるのを見てテンション上がったりとか。
ああ、なるほどね、
うん、
確かに確かに。
なん
か、ね、じゃあ人間ドックもワクワク しながら行く感じ。
ワクワクしますよね。なんか自分の体が数字で出るってなんかちょっとワクワクします
よ。スカウターみたいな。ワクワクするぞ。
あとなんか戦闘力みたいな感じでさ、なんか楽しそうです、
ね、うん、なるほどなるほどね。
心電図とかいいなと思
う。ああなるほどなるほど。まあ、確かにね、それは言われてみれば納得って感じですかね。僕はもうちょっと本当緊張しちゃう、そういうところに行くと。
ドキドキしちゃう。
ドキドキしちゃう。なんかこう、なんだろうな、人前でなんかだらしない体見せて、なんだろう、申し訳ないなって。不摂生、不摂生な。
それを見せる場だから、
ね。まあまあまあまあまあまあね。だったらもうちょっと日頃から心がけとけよって話ですよね。
なんか一時ほら筋トレみたいなのしてなかった
。ああ、もうしばらく、あれもなんか企画というか夏場にどれくらい痩せれるかみたいな感じの企画だったんですけど、企画倒れしちゃったんでね、結局何もあれからしてないなっていう。あとなんだろう、その僕が行くタイミングっていつもなんか昼間なんですけど、おじいちゃんおばあちゃんとかがフィットネスをなんかこうやってるんですよ。そこになんかわ、はいはい、ね、自分がね紛れ込んでさ、ルームランナー走ってるのなんかこう嫌だなって思って、なんかこう行かなくなっちゃった。一人で黙々としてたいのっていう、一人で黙々としてたいんだって思っちゃうっていう。
あ、なるほど、ね、
うん、なんで見られなきゃいけないんだって思っちゃう。ちょっと行くのやめました。
買いなさいよじゃあ。
まあまあそうね、なんか寝てる間に屈伸されてるやつとかないですか、マシン矯正器具みたいな。
あのシックスパッドとか。
そうそうですね、あのワンダーコアとかですか。
ワンダーコアとか。ワンダーコア寝てる間じゃないけど。
そうですね、なんかよく分かってないですけどね、腹筋ワンダーコアーってぐらいですけどね。なんか普段から送っとけよワイドックって思うぐらいいっぱいなんか来てんだけど。モーメントソングって何。あ、アニラブガチャガチャって。このコーナー知らないっていう。
まあ、知らないでしょ。
ラジオネームワイドック、猫ではなく犬を踏んでしまったので犬踏んじゃった的な歌を、ね、お願いします。これペンネームとかけてるんですかね、ワイドック、ドッグだけに、ドッグが犬を踏んだってね、犬が犬を踏んだみたいな感じなんですかね。
ね、
わかんないですけどね。これなんていうんですか、即興で歌つ
するやつ。しづらいな。
これ即興で歌するやつですか。
そうなんじゃない。
聞いたことないんで知りません。あ、即興で歌作るやつ。
俺もないから。俺もそれないから。
あれだ、野村ジュークボックスみたいなやつだ。そう、誰ラジオ聞いてない、誰ラジオ聞いてないとわかんないやつ。でね、まあまあまあまあ、ワンダーコアの上で寝ろって書いてますね。
あ、
ラタセンさんからね。まあまあまあ、そのまあこれはいいや。なこれをさ、普段から送ってといてほしいんですよ。普段からストックしときたいです。なんだったらメールがないからって今ドサッと来られても全部消化できない。これは次回に持ち越します。これに関しては本当に。読めるとこまでは読みますけど、そもそもポケモンの話もしようかなって思ってたんですよね、うん、発売されたばっかりのポケモンをどうだったっていう話をオープニングからの流れで、
うん、しよう。間に合う、まだ
間に合う、まだガスカル、この野郎。今のは僕がちょっと悪かった、今のは悪かった、ちょっとまだ助かるから、ちょっと僕がちょっと入ろうとしたんでね、無理やり入っちゃったんですけどね、そうね、あのちょっとワイドックのメールはちょっと一回置いといて、あのポケモンソードシールド発売されましたね。
発売されましたね。
うん、で、あれですよ。なんかどこまで進みました？
僕は昨日の夜、
はいはい、
ね、まあ、 週、まあ、聞いてる人はあれだかもしれないけど、11月の19日、
はいはい、
で、バッジが4つ目ですね、折り返し地点に入りました。
あ、なるほど、
うん、
なんか僕はまだバッジ1個なんですけど、
うん、
なんかまだ捕まわれるポケモンいるなーなんて思いながら、あとミラクル交換ちょっと楽しいなって思いながらやったりとか。
ああ楽しいよね。
昨日はまあイーブイいるんだって思ってイーブイ捕まえに行きましたね。
おお、
イーブイのオスとメスを捕まえて預け屋に預けてます今。
卵
イーブイの卵って重要じゃないですか、やっぱ図鑑揃えるにあたって、
ね、まあまあまあ、うん、そうね
って思って、やってますけどね。
そこは交換でもいいと思う。
まあまあまあね、なんだろう、自力で行けるとこまで行きたいっていうかね、なんか、みんな、なんだったらミラクル交換で僕が常に EV を送り続けるっていう、EV の錬金術師みたいな、もう EV
の、ポケモン配信者みたいな、ね、
全部名前、ユウキアオにしときますんで、
ああ、いいですね、
嫌がらせのように、ミラクル交換でユウキアオイが届くっていう。
これご本人とかに届いたら嬉しいね。
面白いですね、その
うん、
ボツメール供養すらボツになったって書いてますけど、いやちゃんと、次回も読みますんで次回も聞いてくれよなっていうやつです。
悟空が現れた
ね、絶対見てくれよな。
絶対見てくれよ
な。野沢子だ。ウのやつってね、ああなんかありましたね、ツイッターで流れてきましたね、うん、ピカチュウが飛ばされてくるやつね。ピカチュウが飛ば、
10回に1回ぐらいは。
そうなんですか、あれ、そんなやつなんですか。
うん、結構な、まあ、確率なんで分かんないですけど、僕がやってる分には10回に1回ぐらいは絶対来る。
あ、バグじゃねえんだ。
バグじゃない。
バグかなんかかと思ってました。
バグじゃない。
あ、そうなんだ。
正規ルートです。
あ、なるほど、スマブラでピーチ姫がボム兵引っこ抜くみたいなもんだ。
ああ、そんな感じかな。
株ばっかり引いてるもんだと思ったら、たまにボム兵出てきて威力が強いみたいな。え、威力は関係ないの、あれ。
威力は関係ないけど、追加効果で麻痺が入る。
あら、なるほどなるほど、 だからピカチュウ、
電気だから、
ピカチュウが飛ばされた後にテリー・ボガードがやられてるっていう。なんていうか継ぎはぎの動画見ましたけど、編集された動画。スマブラの、スマブラ、いきなりスマブラになるっていう。
流行りそうですね。
あ、面白いなって思って。だから僕はまあ一個で、まだ、まあぼちぼちやってます。ぼちぼちやってますって感じですね。とりあえず
状況報告ね、まあ、まあポケモンやってますよメールとかもね、
皆さんからね、
ここまで進みましたよとか、うん、あそこにあれがいますよっていう情報もお待ちしてますので、
あそこの街で見かけましたって、うちの地域では丸々が出ますみたいな嘘情報でもいいんで。
ね、そういうの送れば、やっぱ送ってくれる人も多くなりそうだ
し、こういうねポケモンを見かけました嘘情報みたいな、そういうコーナー作ってもいいですね。鍋でじっくり煮て、ぐつぐつカレーを煮込んでたら次の日なんかベトベトができてましたみたいな。
わざっすのね。わざっすみたいな。
ガセネタをね。
ガセネタを、
送ってくれたらね、面白いですかね。まあまあまあそんな感じで、それではここで一曲お聴きください。あゆみで一人ぼっちのブランコ。
世界、僕だけが取り残され
編集点ということで、はい、
時空の歪みが、
時空の歪みがちょっと数分間ありましたけどね、別のラジオがありました、はい、別ラジの別ラジがありましたね、まあ、あったと思うんですけども、まあまあその、うん、そうですね、どこまで喋りましたっけって思ったんですけど、とりあえずまたメール来てますんで、うん、ちょっと一通じゃあ、まあ、だいたい誰か分かりますけどね送ったやつ、
ね、
ワイドックさんから、もうペンネームワイドックすら書いてないからね、こいつ住所はなんか書いてるけど
なんか、ノベルティは期待してるんで、
懸命ポケモンのやつって来てますね、ワイルドエリアで野生のミュウと出会いました、はい、そうなんだってミュウがねって、マスターボール持ってたって
こういう場合あれ、嘘松って言った方がいいんですか
嘘松ってね、嘘松レベルなどれくらいみたいなね嘘松判定みたいな、ね、こう、まあ、ワイルドエリアっていう話出てましたけど、まあ、その僕もねワイルドエリア楽しいですね、うん、あれね、歩くだけで全然広いですね、やっぱこの多分ゲームの売りみたいなもんじゃないですか、半分くらいあそこで占めてるじゃないですか、ゲームの売りみたいな、なんか
まあ、従来のポケモンとは違う、ね、ですね、やっぱね今の時代に合わせた感じかな、
で、すごい広大なところでポケモンもあの草むらから出て、前からですかあれ、草むらから、出てくるポケモンが、目視できるのは、うん、前からです、今回
これはね、ちょっと前のピカチュウとイーブイのレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイから
です、ね、そうなんですね、あっちのさ、うん、レッツゴーピカチュウとイーブイってあったじゃないですか、あれあそこからなんかポケモン持ってこれないのかなって思ったんですけどね、うん、ふとなんか
持ってこれるよ、
持ってこれるんですか、
一応来年の初月って書いてあるんだけど、初月って書いてあるんですけど、まあ1月から2月ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけど、あのクラウドサービス始まります、
あなるほど、だからなんかリストラキャラがいる、うん、いないみたいなのね言ってたんで、これでねレッツゴーピカチュウとかの方で補えるんじゃないかなって思ってたんですけど、ああそうなんできるんですね、
うん、
できるなら、じゃあ解決ですまあまあいいんですけど、そうだワイルドエリアで僕はこのいろいろ探索してたら自転車のね、スピードアップをしてくれる人がいてですね、そこで2段階ぐらいスピードアップを頼んだんですよ、
はい、
ワットっていうね、そのいろいろエネルギーをね集めてそこで支払えばできるんですけど、3段階ぐらいスピードアップができてて、自転車の1回目が 1000W で2回目が 3000W、 3回目が 5000W なんですけど、2段階まで 3000W 払ってやったんですけど、やりまして、であれこれでも速くなってっかってちょっと思ったんですよ、自転車で速くなってるのかなって思って調べてみたら、どうやら B ボタンを押さないと速くならないってねえってそんな説明あったって思ったんですけど、ありましたっけ？
いや、なかった、ああ、でも、最初はあったかもしれない、ね、自転車もらったときは。
なんか、プラスマイナスで乗り降りできますぐらいの説明しか見てなくて、だから、スピードアップ、じゃあ俺、まだやってないんだ、この自転車の、本当の自転車を使いこなせてなかったって。なのにスピードアップなんかしちゃったっていう、だから最初の状態がわからないのに比較対象なく2段階目までスピードアップしちゃったもんだから、あれなんか楽しくないなんかちょっと楽しくねえなって思っちゃった
こんなもんかなみたいな、
そうそうそうそう、わかんない、基準がわかんなかった、まあまあまあそうだね そまあいいや、そんなポケモン話はいいんですけど、まあまあでもそのね、いろいろちょっと僕も聞きたいことがあって、ポケモンしばらくやってなかったよね、はい、DS のホワイト2以降やってないんですよ、
はい、
だからもういろいろ知らなくてちょっと聞きたいんですけど、そもそも、
うん、
みんななんで厳選してるんですか、
厳選、ああ、なんかどの厳選かな、
なんかメタモンの V5 とか何ですか、ちょっと意味が分かんないんで説明をお願いしたいです。
ああ、まず V っていうのは、
はいはい、
なんでしょうね、人間でいうところの才能みたいなもんです。
ああ、はいはい、
人間でも、まあ、頭が、この人はすごい頭が良かったりとか、運動がすごいできたりとかありますよね。こういう才能が、6つほどあるんですけど。
なんか六角形でありますよね。HP からなんか攻撃、ね、防御、ね。
まあまあ、そこはまあ人間と同じなんですけど、まあやっぱ、なんですか、才能がいいと、優れてるところが多い方が、
はいはい、
ポケモンの戦闘では優位という。
うん。
う
ん、で、それがなぜメタモンでっていう話なんですよ。
メタモンっていうのは、はい、どのポケモンとも合わせると卵が生まれるんですよ。
あー、なんかそうらしいですね。メタモンで、うん、ね、例えばギアルとかもそうなんでしょオスメスがないっていう。
そうね。
とかも、
う
ん、だからそのメタモン組み合わせたら
卵ができる。基本的には卵ができる。そう。で、まあ、察しがいい人は分かるとは思うんですけど、
はいはい、
やっぱ、この親にしてこの子ありってことじゃないですけど、まあ、
はいはいはい、
やっぱ才能が優れてる家の子は下の子、生まれた子供もやっぱその才能を引き継いでるもので、
ほうほうほうほうほう、
うん、やっぱそのどんどん、まあ、例えばなんですかね、足はすごい速い親からはやっぱ教え方とかも上手いからか足が速い子が生まれるんですけど、まあ、そういう優れたところをどんどん増やしていって、
はいはい、
まあ、世代交代していくわけです。で、最終的には、はい、まあ、6つの優れたところが一番、その種族のポケモンの中で一番優れてるものを作り上げていくっていうのが、まあ、厳選ですね。
厳選。はい、それは分かりました。なるほど、そこまでは分かりました。うん、じゃあ、はい、その、厳選をした先に何があるんですか？
まあ、全国、世界で対戦できるこの時代ですから、
うんうん、そう
ですね、まあ、みんな上を目指して戦っていくわけです。
なんかこうね、その僕の中のミスター社長が出てくるわけですけどそれは何が面白いのっていうまあ言ったら自己満足ですよね、結局のところは。言ったらもう突き詰めたら、
まあ、
突き詰めたら、
うん、マスターベーションですよ、
ね、だからまあ、うん、なるほどねっていう、それは分かったんですけど、だからそれでポケモンで頂点を取りたいですか、みんな。
まあ、取りたい人もいますよ。あと自分のすごい好きな、まあ、でも周りからしたら弱いじゃんって言われるような、卑下されるようなポケモンもやっぱ中にいるわけですよ。
はいはいはい、
そいつで、その、なんていうんですか、だから、のび太がジャイアンをコテンパンにやっつけたいと。
なるほど、なるほど。
そういうような気持ちですよね。あ、やっぱ虐げられるものを、上を倒すっていう。
なるほど、なるほど。
そういう人もやっぱ中にいますよ。
じゃあ、ひめんかちゃんで極めるみたいなのがあるんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 人間と戦う戦闘のような方も、
まあ、俺より強いやつに会いに行くと、もうストリートファイターの竜のごとく。
そうそうそう、まあゲームは違うけどそんなもんでしょうね。もう
ストリートファイターって言って竜がごとくみたいなこと言っちゃったから、もうどの作品だからいろんなセガカプコン任天堂
セガなのかカプコンなのか任天堂なのか
いろいろ出ちゃったそんなしっちゃかめっちゃかにしましたけども、まあなるほどなるほど、そう、まあまあ、じゃあそのポケモンで強い人って有名な人っているんですか。僕そっちの界隈知らないんであれなんですけど。
あ、まあそういう人は大体配信してたりするんで、まあここでは別にわざわざ言うほどでもないです。
はいはいはい、スマブラのアバ団子みたいな、うん、そういう感じですよね。
まあそんな感じで、まあ、
あ、いるんですね。
VTuber の方もいれば顔出しの方もいるし。
そのさ、だからその行き着く先がどこなんだろうっていうのはすごく思ってて。
まあでも勉強とかと同じですよ。自分の、その頑張った分成績とかが出るんで。
だからその、知らない世界っていうかね、ほとんど同じゲームをやってるはずなのに、なんだろうこの感じっていうのがあって、
ちょっと
まあまあいろんな楽しみ方があるっていう感じなんでしょうけどね、ポケモンってね、やっぱ。
そうですね。
推しを強く育てたいのはポケモンも声優も同じっていう螺旋さんが言ってますよね。
なるほど、
なるほどっていうことはもうちょうど自分の中ですんなりとあの腑に落ちたっていう この話に
関
しては
。
なるほど、なるほど、はあ、なるほどねっていう感じでした。だから僕の場合は本当に久しぶりのポケモンなんで、うわワイルドエリアすげえなとか、もう本当に歩いてるだけで面白いみたいな感覚で、こう草むらからいろんなポケモン出てくるとかね、あのソーナンスのオスメスでちょっと外観が違うみたいなね、ビジュアルがみたいな、
とかね、いろいろな初めての人はそういう人もいるのかな。
すごくあの新鮮に楽しんでます。だから純粋に面白いなっていう、だからそのそのあんまり進んではいませんけどね、バッジとしては1個っていう例えばあの木の実揺らしてあの木の実を手に入れてカレーを作るぞみたいなのとかね、あの、そういう楽しみ方とかね、カレーの図鑑全部コンプリートしてやるぐらいの気持ちはあるんでね、いろいろ楽しみ方あるなっていう中の、
そうですね、今回は本当にある、
いろんなスタイルがあるんですねっていうところは思いました、うん。だ僕はもう今後はもうなミラクル交換でユウキアオイという名前をこういろいろばらまいていこうかなと考えてます、はい。
ナチュラルな不況だよねそれ。
そう。あのみんなポケモンニックネームってどんなんつけてるんですかね。なんだったら例えばなんか
よるんだろう、
ね、ネトバさんなんか若いユウキって名前つけててびっくりしました。
僕はもう基本的にあの。好きな女性声優でとりあえず周りを固めていくっていう、疑似ハーレムを作って
ます。はいはいはい、僕はあの今回の作品やるまでポケモンにはニックネームをつけない派だったんですよ、それはなんか誰に見せるわけでもないしっていうのがあって、
はい、
それもあったりして、でそれがなんかポケモン GO から変わってきたんですよね、自分の中で。
ああ
面白い名前つけてやろうっていう、
はいはい、
まあ、なんだろう、例えばなんだろうな、謎の草とかで怪しいやつみたいな感じですよね。なんかこ うわもうちょっと出てこないですけど、東王に魔王って名前つけたりとかしてましたけど、
ね、ああミキヒサじゃないんだね。
ミキヒサじゃない、東ミキヒサ、ああそっちも面白いな、そっち面白いな。なんかまあいろいろね、いろいろなんか人影にケツチャッカファイヤーって名前つけたりしてましたよね。いろいろ
面白い
漢字つけて面白いなっていう漢字とかもつけれて、あのポケモン GO のニックネームつけは面白かったなって思いながら、でも今回あのポケモンで6文字いつから6文字になりました？5文字のイメージだったんですけど、
6文字は多分 X と Y とかからだった気がする
な。1つ前ぐらい、2つ前か、
2個前か、
あ2つ、へえ、なるほどなるほど。だからそういうびっくりして、あそこに一つびっくりしました。今回ポケモンやって
世代の違いをね、
そうそう、ジェネレーションギャップをちょっと感じました、ね、で今回はだからその、まあ、スクショして SNS 上げたりとかできるから、まあ、いろいろ名前 かけれるなって思って、うん、例えばあの姫面か、うん、さっきもちょっと出ましたけどにアンズハナって名前つけたりとかしてましたよね。あとピカチュウにアルファベットの O をつけて大谷行くえっていう名前にしたりね。ちょうど6文字いけますからね、アルファベット O にするだけ。O 谷行くえです。
頭いいな、コンチキンテッていいです、ね。
もうミラクル交換すぐ行きましたけどね。大谷行くえで。まあそういうニックネームってをつけるの面白いな、ちょっと SNS だしちょっと大喜利感あるなっていうちょっと思いました。だからちょっと
愛着枠ですね、
今作は、ニックネームつけていこうかなってちょっと思ってますっていう感じですかね。
はい、
はい、そんな、あとポケモン話なんか言い残すこととかありました？言い残したこととか。
まずちょっとそんなに進んでないけど
ね、駆け足でちょっと喋りましたけどね。
まあ、あのポケモン楽しんで、まあ、いやまだやってないよとかスイッチ買ってないんだっていう人はね、まあ、ぜひ買う機会があればおすすめしたい一本ですね。
まだ追いつくよと、
まだ追いつくよって、
そう、ね、なんか風の噂ではなんかこう SD カードが壊れたとかね、いろいろ話聞きますけど、
はい、まあ、全然今のところ問題ない
です。自分もないんで、まれっちゃまれなんだと、あることあるかもしれないけど一応まれだというね、 うん、まあ、あれなレアケースだじゃないんですかっていう感じではあります。なんかまあ壊れたら壊れたでここで喋れるネタになるんで、まあ壊れてくれてる結構なんですけど、なんだったらもうね、うん、
俺はやだな、
あ、へこむよね。そのプレイ時間が長ければ長いほど
喋、ね、るかもわかんないしね。
うーん、あー、確かに
今回で。
そうネットファさんはね、ネットファさんは別の、まあ、のネットワークファクトリーさんのネットラジという番組があるんで、そっちのそっちでも喋っていただけたらと思います。今回でちょっとあれなんでね、別ラジの方はな、そんな感じでいろいろ喋ってまいりましたけども、はい、これでエンディング入ります。
はい、
はい、なこんなで、いろいろ喋ってまいりましたけどもね、どうだったんですかね、初めて聞いた人とかもいらっしゃるんですかね。
来週からクレームのメールの嵐です。
炎上しますか。まあなんですかね、ちょっと今まではスタンスとして、まあその、
うん、
なんだろう、聞くも聞かないも自己責任じゃんっていう感じではあったんですけど、今回宣伝したばっかりに、若干そっから聞き始めた人への、あの、嫌なら聞くな戦法はもう通用しないなっていう風にちょっとねなってますよね。だからあの
ビビってるんか、
ちょっとビビってます。ちょっとあの襟を正してます。だから今回はちょっとあの下ネタとかも一切なく今回はね、喋ってたはずなんですけど、
やりにくいなと思ってます。
下ネタあった方がいいですか。いやね、本当これであのガチで女性声優さんが聞きに来てたらまずいですよ。まずいですよって思って、ね、
いや、まあまあそれも味だなって思ってたけど、
まあまあそんなね、深夜ラジオテンションか、何ひよってんだって なってますからね。もう次からマンスリーパーソナリティもね変わってるんで、なんかこうまたいつも通りになってかもしません。それに過去の音源は消せませんしね。過去にいろいろやらかしてますんでね、いろいろなんだったら聞いていただければなと、うん、過去回をね、
黒歴史ですから、
黒歴史、なんか進行系の黒歴史なんで、で1年前の聞けますかって言われると聞けないですもん。ね、恥を上塗りしてアップデートしてますからね。
見えないように、
恥のアップデート。だから
いいワードだな。
1年前の自分、2年前の自分とか、ね、全然別人だと思います、多分。そういう感じで、うん、まあ、僕という人間をね、一つのコンテンツとして見守っていただければと。どこにあるんだ、一般人を、
遺言みたいになって、
一般人をコンテンツとして見守る番組ってなんだよ。でも新しいですよね、そういうのもね、
うん、新しいね、ならではね、
ならではですね、うん、だと思うんでね、うん、そういう感じの、番組にしていたらなと思ってます。
はい、
はい、そんな感じで、じゃあそんな感じのメールの、ね、アドレスを言います。呼び込みにしておきましょう、はい、別ドットだからね、アットマーク gmail.com まで、はい、btsu.dakarane アットマーク gmail.com まででございます。こちらの方にメールの方をよろしくお願いしますっていうね感じでね、
お願いします。
はい、まあ唐突に秋室レイってね、まあ、僕がただモノマネをしてたら微妙に似てたから続けてるだけっていうやつですけどね。そんなになんかこう続けると似てなくなっちゃうっていうかね、まあ、あれはありますけど、
うん、
まあまあまあ、そんなずっとそういう感じのスタンスでね、ここ1年ぐらいやってますけどね、そんな感じで楽しかったですね、今回最終週ということだったんですけど、
はい、楽しかったですよ。
今後こういう公開収録、次回は多分12月ですね、お相手は多分遠野さん、お相手は遠野さんになると思うんですけど、
あ、
遠野さんとコラボキャストをするかどうかはまだ未定です。
未定、
こうやって人が来るんだったらしてもいいなとは思ってますけど、まあちょっと不安が決めかねてるんでね、そこら辺もまたあれだなと思いながら、今回はいろいろ喋れてよかったです。盛りだくさんでしたね、メールもストックもあるんで。今後またいっぱい読んでいける、やったーっていう、なんか冬眠、冬ごもりみたいな、冬眠する前のなんかこう非常食
蓄え
みたいなね、メールの蓄えがワイドックのおかげでいっぱい来たんで、頑張りたいと思いますって感じでね、はい、今回はそんな感じで終わりたいと思います。お相手は秋広と
ネトハでした。
それではさよなら、
さよなら。